通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。6月15日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。まあ参院選も近づいてまいりまして、巷ではね、政治界隈がね、いろんなニュースでね、にぎわっておるところですけども、皆さんどうですかね。まあね、テレビニュースとかインターネットとか SNS とか、キャッチーな言葉をね、まあ、切り抜いて並べていくことは多いと思いますので、まあ、それがね、全然間違ってるわけではない、誇張しているだけっていうだけだったりする場合も多いんですけど、もちろん誤情報も中にはありますけどね。でもまずはやっぱりシンプルな切り抜きに、まあ、一喜一憂せず、その情報は一体どうなのかとかね、どういう意図でこういう政策を掲げているのか、そしてそれは自分のためになるのか、そしてそれはこの国の未来のためになるのかとかね、そういった中長期的な視野とか俯瞰した視点で見ていくと、また少しね、変わったね、見方ができるのではないかなというふうに思ったりします。まあ、一見ね、悪しき、ね、これは意味ないよ、無意味だよっていう風な制度も、もしかしたら意味のあるものかもしれないし、そうじゃないかもしれないけどね。さまざまな政策についてね、僕がね、思いを語るっていうのは、まあそうね、やっぱり政治と宗教のことにはあまりね、深く関わらずにね、話していきたいなっていうふうに思っているところはあるんですけれども、まあ自分のね、まあフィールドである福祉の分野であったりとか、ね、そういったところに関してはね、僕自身の考えをお話ししてもいってもいいかなっていうふうに思ったりしてるので、また機会があったらね、何かお話ししようと思います。まあこんな話ってどう？こんなものってどう思う？みたいなのがあればね、話せる範囲ではね、僕もお答えしていきたいなというふうに思いますので、もしよかったらね、コメント、DM、レターお待ちしております。まあね、そんないろんな情報がね、流れていく現代において、まあなんかね、民衆は簡単にパニックに陥っちゃうよね、みたいなね、ことをふと思ったんですよ。これね、全然政治の話と関係ないから、実はこの前の話とつながってないんですけど、通勤電車の中の出来事なんですけどね、暑くなってきたじゃないですか、だいぶね。この夏が近づいてくると、やっぱり生態系、生物たちはなかなか元気をね、見せ始めてきますよね。そう、人間がね、普段利用している場所や、乗り物であったり、そういったところにもね、普段見慣れない顔ぶれがやってきたりすると、ね、いうことなんですけども、先日ね、電車で仕事に向かっている時に、ちょっと電車の中がパニックになったことがあったの。そんなね、大パニックじゃないんだけど、それ何かっていうとさ、蚊が侵入してきました。いや、見えるのよ、大きめの蚊がね。そして通勤中だから、そこそこ人も多くって、でもみんな自分は刺されたくないよね。で、なんなら隣の人にも別に刺されたくはないと思うけど、隣の人の方向に向かっていく蚊にえいってする勇気はなかなかないし、例えば太ももに刺さっている蚊をパチンってするとかさ、性別が違えば確実にセクハラ痴漢の類じゃないですか。性別が一緒だとしても、何それはもう攻撃じゃないですか。まあね、周りの人も蚊の存在に気づいてるから大丈夫かもしれないけど、まあ、誰もしないよね、そんなことね。だから妙にみんな蚊を回避する動き、ね、立ってる人、座ってる人、みんなね、不自然にぐにゃぐにゃ動くんですよ。人間からしてみたらさ、本当に何分の1、何十分の1、何百分の1のボディを持つ蚊じゃないですか。ね、でもそんな蚊一匹に大多数の人間がね、パニックを起こしてしまうという出来事を目の当たりにして、まあ、これってさ、こういうことだけでもないよね。なんか大きなうねりの中に一つ小さな水滴が落ちて、それが波紋になっていくような、波紋として広がっていくような影響を与えるね、バタフライエフェクトじゃないですけども、やっぱり何かが何かに連動して広がっていく、何かが何かのきっかけにもなっていく、そういうこともあるかもしれないな。今日僕らが動いたこの一挙手一投足の何かが、もしかしたら世界を、社会を、世の中を変えていく何かに、それはポジティブかもしれないし、ネガティブかもしれないね、可能性を感じつつ生きていくっていうのも味わい深いなっていうふうに思ったりしました。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は1週間の振り返りとコメント返しパート2ということでね、お話ししていきたいと思うんですけども、 まあ、昨日の放送はね、また改めてコメント返しするといたしまして、まあ、もともと予定していた一昨日までの放送ですね、これに対する振り返りとね、コメント返しをしていきたいなというふうに思います。コメントがついていた放送が、2放送かな、ナンバー461とナンバー462ですね。ということでね、早速やっていきたいと思いますけども、ナンバー461、夜道のお気楽ライブ、好きこそ物の上手なれ、パート2ですね。こちらの放送にもね、ゆかりんりんさんがコメントをくれております。ゆかりんりんさん、ありがとうございます。6月10日の入籍記念日、改めましておめでとうございます。祝い。31の新しいフレーバーに興味津々だワン。為末さんの再現できる能力、私も賛同です。体で覚えたものって時間が経ってもできることがほとんどだなって思いました、ということでね、ありがとうございます。そうなんです、6月10日この放送でもね言ってるんですけども、ちょっとね10日の方収録休んだんですよ。はい、なんでお休みの日があったんですけど、6月10日は実は入籍記念日でした。他にもね、何々の日みたいなのがあったりするんですけど、それよかったらね、ナンバー461聞かれてない方は聞いてみてくださいというところなんですけど、まあなんか節目って嬉しいですよね。まあ嬉しい、単純にその気とかね、楽とかいうイメージというよりは、まあその嬉しいの中にもしっかりとした責任感であったり、未来に向かったね価値観考え方であったりっていうのを持つことができたりする、そしてまた振り返って反省も少しすることもできるような、なんかね節目があるっていうのはやっぱり人生においてね悪くないのかなというふうに思ったりします。この周年っていうのもね一つの節目になりうるもので、ね、入籍記念日、このね記念日と12年目になるわけですけども、2014年11年前のこの6月10日は一体何をしていたか、どんな雰囲気だったかなっていうのを思い出すって、おもむろに思い出すこともあるけど、やっぱり節目節目になるとその時のことを思い出すことができるよね。まあ、っていうことでね、こういういろんな記念日節目をねセッティングしておくっていうのは、自分のね、まあ、過去の振り返りであったり、それに伴ってね未来に向けた分析が行えるみたいなところでね、いいんじゃないかなっていうふうに思ったりしますよね。はい、サティワの新しいフレーバーね、めちゃくちゃ美味しかったですよ。もうさ、キャラメルリボンとキットカットのコラボ、まずいわけがないよね。ぜひ食べてみてくださいね。そして為末さんの再現できる能力っていうところにもね、ちょっと言及してお話しさせてもらってるんですけどもね、これまあゆかりんさんも賛同ということで、そうですよね、やっぱり体で覚えたものって時間が経ってもできることがほとんどね、本当にそうなんですよね。そういうまあ能力もあったりするのかなっていうふうに思いますよね。なのでとにかく一度経験してみる、体験してみるっていうのは意外と大切なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。そしてね、続きましてゆかりんりんさんからもう一件続きでねメッセージが来てるんですけども、アイコンの右下、誰悪い、なんか一人多いぞっていうことなんですけどね、ゆかりんりんさんありがとうございます。基本的には僕ね放送のアイコンは変えないんですけども、この回だけ実はねアイコン変わってます。見ていただいてくださいね、見てくださいね。そう、タイムレスになってますね。そう、タイムレスの、まあ、アルバムがね、この前出たんですけど、アルバム購入特典の、まあ、シール台帳みたいな、ステッカー台帳みたいな、よくわかんないけど、ね、ものをいただいたんですが、まあ、それにね、自分の顔写真も入れちゃって、タイムレス9人組にしたっていうね、ことなんですけど、ライブだったんですよね、これ放送してる時は。ね、スタンド FM のライブ機能を使ってライブさせてもらったんですけども、そのスタンド FM のライブって背景設定ができるから、そのね、タイムレスプラス僕が入ってるね、画像を背景にしてたんですよ。で、それでちょっと盛り上がって、ね、次の日からは、でもね、それできないね、ライブ聞いてる人の特典だよね、みたいなことを言ってたら、それこそゆかりんりんさんがアドバイスくれて、ね、サムネ、ね、この放送のサムネだけでも画像変えたらいいじゃんみたいな感じのご提案いただいたので、早速ねさせていただきました。なのでもしよかったらこの放送言っていただければ、タイムレスは実は8人組じゃなくて9人組だということがね分かると思います。ということでゆかりんりんさんありがとうございます。そしてね、ナンバー462、好きこそものの上手なれ、パート3ですね。この放送にはゆかりんりんさん、弁慶さん、丸友さんからねコメントをいただいております。まずゆかりんりんさん、息子くんとの入浴のタダさんを思い浮かべちゃった。 応援してくれる息子くんも可愛いということでね、ありがとうございます。まあね、息子と風呂に入ってていろんなことがあったっていう小話をね、冒頭雑談でさせていただいております。もしよかったらね、聞いていただければと思いますけども、そうなんですよね、楽しく入浴時間も過ごしてます。本当にね、息子可愛いんですよ。いかりみさんどうもありがとうございます。続きまして、弁慶さんですね。助っ人息子ちゃん可愛い。我が家の7歳次男もたまにじょうろやら水鉄砲で手伝ってかっこはてなくれます。ただ水鉄砲で耳を狙うのだけはやめて。日常の小話大好きです。ほっこりした時間いただいてます、ということでね、弁慶さんありがとうございます。水鉄砲で水はやめようね、やめよう。次男くん聞いてるかい。水鉄砲で耳はダメ。まあ、なぜかというと、お耳に入るとね、お耳が痛くなりますからね。かくいう我が家でも息子は同じようなことやっております。今ね、強力な水鉄砲がないのが幸いかなというふうに思ってますけど、やっぱりね、ダメなことといいことっていうのは理解してもらうべきだと思うんですけども、その中でわからないなりになぜわかる、分からせるように伝えていくっていうのは、人と人のコミュニケーションの中で大事かなというふうに思ったりします。まあ、うちの息子もね、ダウン症で知的障害がありますけども、彼が何を理解できて何ができて理解できていないのか、それは明確には分からないけども、やり取りをしていく中で、ここまではできている、ここまではできていないっていうところを探りながら、彼の人生を生きていく上で、人にしたらいいこと、すればいいこと、しなくてもいいこと、してはいけないことみたいなところをね、伝えていければなっていうふうに思ったりしています。いやー、そう言ってもらえると嬉しいよ。日常の小話大好きってね、ほっこりした時間あげれてるようでよかったです。まあ、この手のネタはね、尽きることないです。本当に何かしら毎日我が家ではね、事件が起きてます。姉さん事件です見たことないけどそんな感じでね、またね、小話をねしていこうと思いますので、聞いていただければと思います。弁慶さんどうもありがとうございました。そして最後ですね、丸友さん。パンダはがめついので見返りかっこお金がないとそんなに頑張れません。若い頃はそのくらいバレーにね、バレーリーナのバレーですね、バレーしていましたが、それでもプロにはなれませんでした。今の仕事もプロと言える自信はございません、ということでね、丸友さんどうもありがとうございます。バレー素晴らしいですね。てかそんなにやってたんですね。はあ、いやでもさ、やってもやってもプロになれる人数って一握り、そしてさらに一握りみたいな感じで、プロの領域ってすっげえよなっていうふうに思いますよね。いや、見返りにお金っていうのも悪いことでは僕全然ないと思うんですよ。僕も何かといろいろ発信活動してますけども、すべてね、可能であればマネタイズしたいって思ってますよ。どれも好きでやってますけど、なんか評価の中の一つとしてお金っていうものもあるかもしれないし、好きなことを続けていくにしても、やっぱ原資を伴うものってたくさんあるから、お金ってこの資本主義社会においてはないに、あるに越したことはないよね。ないに越したことはないわけねえよ。ね、あるに越したことはないんですよ。そう、まあ、僕ら福祉の仕事をする人たちの感覚としても、僕これすごく大事かなっていうふうに思ってるんですけど、福祉を利益のベースにすることを、まあ、今のこの資本主義社会においてはそれをね、推奨するというか、そういう仕組みになっているので、仕方ない。福祉を生業として、福祉でご飯を食べていく中で福祉の仕事をしていくっていうのは悪いことではないと思うんですけど、本質的な話をすると、福祉は福祉であり、それを自身の生業にしない方が本質には近づくのかなっていうふうに思ったりするんです。これはでも理想論なんで、別にね、ダメと言ってるわけではない。これは社会のあり方の問題ですから、なので僕は他の分野でマネタイズできるものをマネタイズして、福祉の分野でも、まあ、今のこの経済状況であればマネタイズできるものはしっかりマネタイズする。そうすることによって、まあ、あの、なんて言いますか、福祉を生業としていく人たちの中に、福祉の仕事に就けば生業として成り立つ、ね、生活が送れるっていう意識をつけていくこと、これが今の社会では行っていくべきことの一つなんじゃないかなと思う反面、自分自身はどうかというと、福祉以外の部分でマネタイズができるのであればマネタイズをし、そしてもう採算度外視で福祉にフルベットできるような 事業っていうのもありかなっていうふうに思ったりしてます。全然実現可能性はまだないですよ、うん、でもなんか感覚的にはそんな感じなんですよね。そうなので見返りがないとそんなに頑張れないっていうような、ね、至極当然のことかなというふうに思ったりします。少し話脱線したかもしれませんけどね。そして最後にね、今の仕事もプロと言える自信はございませんっていうふうにね書いてますけども、丸友さんらしいなというふうに思います。やっぱり、まあ、お金をもらってるからプロでね、定義付けすることはありだと思うし、そうだと思うんですけど、やっぱり自分でプロと言える自信を手に入れるまで学び続ける姿勢、プロであるけどもより高みのプロを目指していくっていう姿勢の表れを丸友さんのコメントにね感じることができました。僕もねそうありたいと思います。福祉というねお仕事、まあ地方自治体の中ではありますけども、福祉の仕事をしてそれでお給料をいただいて家族をね一緒に生活できているわけなんですけども、じゃあこれでいいのかね、見返りいわゆるお給料的なところが自分が身が研鑽を行い能力が上がっていくことで給料が上がるわけではないんですけれども、そのプロという自信っていうのをちゃんと自分の芯とするためにより学び続けるわけであり、さらにより良質なプロとしての仕事を提供できるように学び続けるわけであるっていうところでね、まあ、丸友さんのコメントにそういうところを感じ、僕もそうありたいなというふうに思ったな。いや本当ね、なんか緩急あるコメントいつもありがとうございます。はい、ということでね、今日の1週間の振り返りとコメント返し2放送に対してなんですけども、こんな感じでね終わりかなというふうに思います。昨日放送した2週間の振り返りとコメント返しパート1以降はですね、また来週の振り返り、1週間の振り返りとコメント返しでやっていけたらなというふうに思います。まあたくさんコメントいただいてね、なるべく全部ね返していきたいと思います。まあ増えていくとねなかなか難しくなってくるのかもしれないけども、まだまだね余力はあるかなというふうに思うので、楽しくねやらせていただきたいなというふうに思います。はい、なのでじゃんじゃんコメント DM レターお待ちしておりますよ。それではね、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のただでした。またおいで。